おはようございます。竹メガネです。竹メガネの元気お届けいたします。元気、この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。私散歩が好きでね、散歩をこう毎日するんですよ。知ってると思いますが知ってると思いますがっていうのはちょっとね言い過ぎですね。私の放送を今日初めて聞いた方は知らない、当然ですよね。はい、私散歩が好きなんですよね。でこう散歩をよくするんですけど、散歩の仕事ってあるのかなって思ってちょっと調べたんですよ。そしたら単純にね、ただ散歩を歩くだけっていうのはどうしてもそれでは仕事にならないというか、そこを使った何かにやっぱりなってしまうんですけど、当然ですよね、歩くだけで誰かに何かメリットがあるわけじゃないので。で一番稼げる仕事というのは犬の散歩をこう代行するみたいなのがすごく稼げるみたいですアメリカとか、ね、だと犬の散歩っていう仕事で年収1000万以上稼ぐ人もいるらしくって、特にね、なんか必要なこう資格とかないじゃないですか。だから単純にこう散歩をね請け負って犬をこう散歩に連れていく、時給制でやるんだと思うんですけど、それを何件もやるんだと思うんですね。それはそれで確かにありだなって思ったんですよ。ただね、日本でそこまで需要があるのかっていうと一部はあると思うんですが、いろんなところでねこうあると、あっち行ってこっち行ってっていう移動の時間がかかると、結局そこまでこう散歩する時間が取れないとあんまり稼げないんだろうなって思ったり、でも犬の散歩を代行してほしいっていう人って結構いるんだろうなって思うんですよ。犬を飼っているけど外にこう連れて行くのがこうちょっと億劫だとかね、めんどくさいとかやっぱ思うじゃないですか。その時にちょっとこうお金を払ってやってもらう、特にこうお金をねこう持ってる人、富裕層に関しては別にね、そんなたかが、ね、時給、高くても多分2000、3000ぐらいだと思うんですよ、普通に考えたら。そのぐらいだったら全然ね出せるよっていう人は多いと思うんで。でも時給3000円だとして、例えば1時間、散歩ね何時間もするってあんまりないと思うんで、1日ねどのぐらいですかね、1人のお客さんに対しては1時間ぐらいが限界かなとは思うんですけど、どっか連れてってあげてっていうんだったらね3時間4時間っていうのはあるかもしれないんですが、単純に散歩だけだったら1時間ぐらいだと思うんで、1箇所で3000円稼げたとして、それを何箇所回るかですけど、時間も限られるんでね、密集した場所であればかなりこうね1回で5件とか回れれば1万5000円とか稼げるじゃないですか。そういう仕事もあるんだなって思って、ちょっと考えようかなと思いました、じゃあ本題に行きましょうか。今日の本題は、好きというのはどこから生まれるのかということをね、ちょっと考えたいなと思ったんですよ。皆さん好き、好みっていうかね、こう好きなものとか好きな人とかこう、ね、いると思うんですよ。いると思うんですよって決めつけちゃいけないですけど、そういう感情になったことはあるとは思うんですね。それは食べ物でもいいし、例えばスポーツでもいいし、人でもいいし、何でもいいんですけど、好きになる時っていうのはどういう時に好きになるのかというのをね調べたんですよ、ね、そうすると一番こう要因としてエビデンスが高いっていうものだと、その自分の脳に対して心地よいということを学習した時に好きになるらしいんですよね。だから自分にとって人だったりとか物だったりとか、運動でもそうですけど、それを見たり聞いたり、体験したっていう時に自分が心地よいって思うものに対して好きっていう感情になるらしいんですよ。だから例えば何かね、こう好みのタイプはっていう質問ってたまにあるじゃないですか。女性というか、私はね男性で、性思考というか、私が好きになるのは女性になるんですが、その場合好きな女性はって、こうタイプはって聞かれるんですけど、そのタイプっていうのは自分がその今どうだっていうことは言えなくて、 自分がねこうその人と何かこう話をした時にこの人といると心地よいって思った時に好きになるんで、好みのタイプとかないんですよね過去にこういう人たちを好きになったっていう傾向っていうのはあるかもしれないんですけど、それとは全く関係ない、まあ、こう文脈でその人を好きになるっていうこともあるわけじゃないですか。でよくねこう自分に欠けているものを持っている人が好きってなるっていうのもねこう聞いたりするじゃないですか。足りない部分をね補ってくれるとか。でこれってね半分合ってるけど半分合ってないらしくって、例えば自信がない人が自信がある人をね好きになるっていうことはあるんですけど、研究結果だと長期的な恋愛とか長期的な友情みたいなねこうずっと関わっていけるかっていうものだと似ている同士の方が圧倒的に長生きするらしい、長生きじゃない長続きするらしいんですよね。だから自分に持っていないものを持っている人に対してこうその人を好きになってその人と例えばねうまくこう結ばれたとしても長続きする確率っていうのが低いらしいんですよ。これはなんかちょっとね残念な話だと思うんですよね、うん、でもまあ考えてみると結局価値観が近い似ている同じっていう人の方が一緒にいやすいですよね。明らかに自分とは価値観が違うけど何か自分が持ってないものを持っているっていうのは一時的な憧れとしてその人と一緒にいることで自分がなんかすごくなったような気がするっていうものだと思うんで、言ってしまえばドーパミン的なこう快楽だと思うんですよ。自分がすごくなったって思える。でも結局それって自分じゃないじゃないですか。だからどこかで虚しさを感じてくるんだと思うんですよ。でそうすることで結局興味がなくなっていくというか自分にとってこう心地よくなくなるんですよね。だから、まあ、好きじゃなくなってしまう、まあ、なのでねこう自分に欠けているものを持つ人をね選んでしまうとなかなか難しい、続けるのは難しいんだろうなって思うんですよね。だからこう好きっていうね単純なこう言葉ですけど、それって実は前から持っている自分の性格とかね生まれつき持っているなんか人間性みたいなものではなくって、単純にその場で好みを構成しているっていうのがなんか正確な表現なんだそうですだから結局何が好きになるかとか何が好きかっていうのはいろいろやった上でなんか自分が持っている好きをどっかで気づくんではなくって、何かをやった時に自分がそれに対して心地よいと思った時に好きっていう感情が発動するみたいな。だから好きを探すっていうのはちょっと違うんだと思うんですよ。どこかにある自分が好きだと思うものを探すっていうのはもう好きっていうものがあるけど気づいていないっていうことじゃないですか。でもそうではなくって、何かをやった時にそこで自分にとってあこれは自分にとってメリットがあるとかね、自分がこれはいいって思ったことに対して好きっていう風になる。だから今ねこうもうすでに経験していることであっても、何か違う場面で同じことが起こった時に急にそれが好きになったりするっていうこともあるわけですよ。だから好きなものを探すとか好きな人を探すっていうのは、まあ、ある意味ねそういう経験というか数を増やせば偶然そういうところで何かたまたますごくなんかこう自分の今の状況に得をするみたいな人とね出会ったら好きっていう感情になるのかもしれないんですけど、どこかにあるわけではなく自分の脳がその場で作り出しているんだっていうことがね、まあ、正しいというか、まあ、今ではそういう方が根拠として高いと言われているそうです、まあ、なのでねなんかこう好きになるっていうのは結構曖昧なんですよね。その場の、ね、自分の状況にもよるし、その過去に起こった自分の経験からこれじゃなくてこうしたいとか、だから自分が好きなものなんていうのはコロコロ変わるんですよね。 経験というかね、こう生きていけばいろんな経験をするし、いろんな物事にねこう触れていく上でいろんなこう情報が入るじゃないですか。それによってその都度その都度好きっていうものが変わるんですよね。自分にとって心地よいと思うものって変わるわけですよ。ね、何十年、何百年ってことないか、何十年経っても自分にとってずっとこれが心地よいっていうものってそうそうないと思うんですよ。あの時はこれが楽しかったな、あの時もこれは楽しかったなとか、でも今はこれはこれよりもこっちの方が楽しいとかね、まあいろんなそういうものがあるじゃないですか。だからその時で好きが変わるんで、だからこれね、結婚って結構私は怖いなと思ってて、言ってしまえばそこから一生その人と一緒にいるっていうふうに一般的にはこう考えるじゃないですか。でもそんなものっていうか、そんな好きっていうのは続かないんですよね。だから憧れとか自分がこう望んでいる人と一緒になっても結局うまくいくことが少ないんだろうなっていうのはもう研究からわかるなと思ってて、だから自分に似てる人、好きじゃないけど自分に似てる人と一緒にいるのが多分一番長続きするんだろうなって思ってます。なんかすごくね、こう恋愛好きな人とかからすると元も子もないというか夢も希望もない話かもしれないんですけど、好きじゃない人と一緒にいた方が長続きするんだろうなって思ってます。はい、ということで今日は好きというものは何かというお話でした。以上です。この放送は裏メガネの元気でお届けしております。有料のメンバーシップ放送裏メガネですね。まあ私がこうたまに更新するんですけど、まあどんな話をしているかっていうと、まあ裏話です、ただ単純に。はい。まあ表ではね、言うとこう賛否があるなっていう話だったりとか、完全にこう私の、まあ、趣味嗜好というか私の考えを話すところだから、一般的には少数派の可能性も高いけど私はこう思っているよっていう話をねしたりとか、まあたまにこう人によってはそれがすごく刺さるっていう人もいると思うんで、まあそういうなんかちょっとね、自分も他の人とうまくやれないですっていう人私がねうまくやれないからそういう話ができるっていうわけじゃないんですけど、まあなんかね自分と同じような人、まあ今日のね好きじゃないですけど似たような人を探してる人はもしかしたら裏メガネで見つかるかもしれないです。はい、ただの宣伝でした。ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。元気